皆さんおはようございます。今日はこのスライドにありますようにフィリピの3章の1節から9節のテキストから汝の名が天にあることを喜べと題してお話をいたしたいと思います。コロナがまた再び流行り始めていますのでしっかりと予防しなければなりません。私は6回目のワクチンを打ちました。でワクチンが副作用を起こすということで、ワクチンを打たない方もいらっしゃいます。それぞれでありますけれども私はワクチンで副作用は起きたことがないのでもう安心して打っております。さて私はですね日々前に示していますこの明日への道というヘンリー・ナウエンの日記ですね、これは本になっておりましてこれを毎日自分の日記のように読むことにしております。でこれは日本語でありまして2500円なんですね。でこれを、買い求めようと思いまして調べますともうこの本は絶版で売り切れているということです。そしてなんとか中古車で中古の本でないかと思いまして調べますとこれが5000円になってるんですね。とてもいないですけど買えないな。そこで教会の図書を見ますと実はこの本があります。明日への道、明日への道ですね。これを毎日この日記として読んでおります。このナウエンという方はですねハーバード大学の教授でありましたけども主イエスに従うということが第一自分の人生で最も大事なことだこのことが分かっておりましたので何かこの大学に勤め難しい話をしてやっていることは何か自分の目的ではない目的のように思ってしまう。そうじゃなくてイエス様に私は自分を捧げたいそういうことをずっと思ってましてその葛藤が実はこの本に書かれてあるわけであります。で、昨日読んだところではですねついに彼はですね私の行く道についてあなたが示してくださるならば確かな印を欲しいと祈っているところでありました。そして、友を駅に送ってその友が汽車で、去っていった帰ってきた時に一通の手紙が来てたんですね。今までは自分が求めていろんなところにチャンスを求めて歩いてきたエール大学とかそういうところにチャンスを求めて歩いたけども今度は一通の手紙が私が必要だという招きの手紙であった。その時に直感的に彼はこれは私に与えられたイエス様の印だそういうことでそれを開けますとラルシュというハンディキャップを持つ一つの共同体にこの来てほしいということでありました。お金はありません。来てほしい。住むところも狭いところですけども来てほしい。彼は大変それについて、思い巡らしました。これは印だろうか。そしてついにその人生をその障害者のために捧げるためにこのハーバード大学を辞めたんです。そしてその残りの人生をこのラルシュ共同体というその施設に生涯を捧げました。1996年に亡くなられましたけれどもこの方のその葛藤ですね日々の葛藤自分の栄光のために生きるのかそれとも自分はこのイエス様のために生きるのかこの葛藤ですね。このような捧げた人でもやはり悩みが ありました。私はそのことをぽっと見ながら、ああそうかと思いながら読んでおりました。ついに、昨日の箇所がそうでありました。今日はどういうことになっているかわかりませんので楽しみでありますが、そのようにラルシュ共同体へと彼は向かっていきました。で、今日の お話の内容はですね、ここの最初に前に示しました。そして また皆さんの修法にもの右下にも書いてあります。ちょっとお読みいたしますと、私たちには2種類の喜びがあります。一つは肉を頼りにする喜びです。もう一つは肉を頼りにしない喜びです。肉に頼る喜びはそれを得た時から色あせていくものです。一方、肉に頼らない喜びは永遠に輝き続ける喜びです。主イエスは何時の名が天にあることを喜べと言われました。この喜びを知ったパウロはかつての喜びを塵あくたのごときと述べました。私たちには主イエスによって天に名が記されている、記されている喜びが与えられているのです。このような内容でお話をいたします。で、今の見ましたように私たちには2種類の喜びがあります。一つは肉を頼りとするものから来る喜びです。もう一つは肉を頼りにしない神から与えられる喜びでありますで、今3章の3節を示しますと、三章の三節、四節ですね、前に示しておりますが、お読みいたしますと、神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なもの、肉に頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。このように書いています。この新改訳聖書は人間的なものと書いてあります。で、この新改訳聖書の下の方を見ますと、米印があって、これは原文では、言語では肉という意味なんですと書いてますね。で、旧約聖書を見ますと、ここは言語に忠実に肉を頼みに しない私たちの方こそとなっています。そして全て人間的なものと訳しているこの新改訳のところは全て肉と訳しております。どちらでもいいと思いますが、このしばらく肉という言葉にを使うつもりであります。今日のテキストのこの3節4節にはですね、肉を頼りとする喜びと肉を頼りとしない喜びの両方が書かれています。生まれながらの私たちは残念ながら肉を頼りにする喜びしか持っていませんでした。しかし主イエスを知るとき、私たちのうちには神から来る喜びが与えられていることを知りました。ペテロの手紙第1の1章の8節9節はこの喜びについて書かれております。前に終盤しますが、第1ペテロの1章の8節と9節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからですと書いてあります。このイエス様を信じるときに喜びに踊っていると書いてますね。 私がイエス様を信じる決心をしたとき、なかなか理屈が先に立って、こんな奇跡はないとか言いながら、まあ、この聖書の書いてあることをなかなか受け入れなかったわけでありますが、ある晩私は、一遍信じて読んでみようと思ったんですね。そして今から信じるぞと思って信じて読みました。まず聖書が分かるよりも、その時に心の中に大きな喜びが湧き上がったんですね。そしてそれから聖書の内容が分かるようになったんですね。私たちがイエス様を信じる、その時に私たちの内側にこの言葉に表せない喜びが湧き上がってくる、そういう体験はやっぱりあるんですね。私はそれによって聖書が分かるようになり、それによってこのイエス様を信じる生活が50年前に始まりました。それが一度も崩れることなく今に至っております。この肉に頼らない喜び、イエス様から与えられる喜び、これは生涯続いていくものであります。いよいよフィリピ人への手紙の本題に入っていきますと、3章の1節ですね。3章の1節は実はこのフィリピ人への手紙の山なんですね。このことが中心であります。3章の1節に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさいということが書かれております。ですね、3章の1節、これですね、前に示しましたが、最後に私の兄弟たち、これ最後にというのは4章、ピリピリというの手紙というのはこの見ていただいたら4章あるわけですけど、真ん中に来て最後に、でここから中心の話が始まるんですね。主にあって喜びなさい、これがフィリピ人への手紙の中心のメッセージであります。でこの喜びという言葉がですね、このフィリピ人への手紙にどれほど使われているのかというと、ちょっと調べますと、1章で3回、2章で5回、3章で1回、4章で4回、合わせますと13回もこの短い手紙、4章しかない手紙の中で13回もこの喜びという言葉が使われているのであります。ですからパウロはこの手紙を書くときに間違いなく喜びを持って書いたことがわかります。しかし獄中で書きましたから、死刑になるかもしれないという不安の中でも彼は喜びを持ってこの手紙を書いたわけであります。人間的に見るならとてもこのような手紙を書ける状態ではありません。しかしパウロは喜んでいたのです。なぜならパウロはもう一つの喜び、肉を頼りにしない喜びを知っていたからであります。先ほどのペテロの1章の18節ですね、第一ペテロの1章の18節に書いてあった喜びに踊っている、その獄中にあってもあるいは明日にでも死刑にされるかわからない、しかし喜びに踊るこの力は何だろうと思いながらこのフィリピ人への手紙を書きました。さてイエス様はこの喜びについてどういうふうに言われたのか、ルカの福音書に戻っていますと、ルカの10章の17節から20節のところがあります。でこれはですね、主イエスが福音を述べ伝えるために70人の弟子たちを町や村々に使わされた記事であります。ちょっとお読みしますと、ルカの10章17節、さて70人が喜んで帰ってきてこう言った、主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私は あなた方に蛇やサソリを産みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。このように福音書は述べております。でこう見ますと、この70人の弟子たちはですね、伝道に大成功したことが書かれてあります。弟子たちは喜んで帰ってきて主イエスに言いました。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。17節色をちょっと変えております。でこのように、このもう自信満々に言ったわけですね。でイエス様はもうそのことをよく知っておられました。確かに主イエスはその成果について十分に認めておられます。18節、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。この弟子たちの働きというのはそういうものでありました。しかし主イエスはその喜びについて一言の注意を与えられました。これが10章の20節です。20節であります。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。このように述べられたんですね。なぜ弟子たちの持っていた喜びでは十分でなかったのでしょうか。大成功した、うまくいった、イエス様の命令をちゃんと果たすことができた、ああ自信にあふれる、すごいな、こういうふうな経験ですね。彼はきっと行く先々でいろんな非難や中傷を受けたと思います。まだ福音が広まってないそのところにですね、イエス様のことを伝えるわけですから、大変な苦労だったということがわかります。そして彼らは見事に目的を果たしました。しかし考えてみると、この喜びは実は何かを成し得た達成感から来る喜びでありました。この喜びは、この聖書の言葉を使うならば、肉に頼る喜びであります。このような喜びは達成された瞬間から色あせていく宿命を担っております。主イエスはそのような肉に頼る喜びではダメですと言われたんです。20節のところをもう一回見ますと、しかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ではどのような喜びが私たちに必要なのでしょうか。それは20節の後半、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。この喜びが達成感から来る喜びとは違います。いや、達成感どころか、私の名が天に書き記されるために実は私たちは何もしていないんです。ただ自分の罪を認め、神の御子イエスを私の救い主として受け入れただけなのであります。私たちがイエス・キリストというお方を信じたときに罪許され神に受け入れられる存在となったのであります。私たちが救われた根拠は実は私たちの内にはありません。私たちの外、すなわち主イエスがなされた十字架にあるのであります。さて、フィリピ人への手紙の3章のテキストに戻りたいと思います。で、3章の、1節のところでですね、ちょっと戻りますと、こう書いてありますね。前と2行目ですね、前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、 あなた方の安全のためにもなることですと書いてあります。おそらく一章のところの17節に、イエス様を信じることも必要だけども、やっぱり律法を守らなければいけないという、ちょっと私たちとは違うクリスチャンたちもおりました。その人たちも一緒にこうやってるわけですね。で、まあいろんなことで衝突をする。で、イエス様は、パウロはそのようなことで今時間を使ってはいけない。彼らもイエス様を伝えているとしたら、まあそれはそのようにしておきなさい。三章の一節に来ますと、正しい彼らの影響を受けてはいけない。私たちが救われたのは、何かを行った私たちのうちにある何かによって私たちは救われてはいない。私たちの外にあるあの十字架によってだけ私たちは救われたんだ。このことが大事です。で、このことを言うために三章の一節の今示してますね。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、何度も書きますけど、別に私は煩わしいと思ってません。なぜなら、あなた方の安全のためになることです。この人たちの影響を受けてはいけないんです。このように、ここで三章の一節で語っております。で、ここでですね、三章の一節にさらに行きますと、どうか犬に気をつけてくださいと書いてますね。で、これは犬というのは、その後の悪い働き人ですね。だから、純粋なイエス様の福音じゃなくて、昔の律法をそこに付け加えるんですね。こうしなければ救われない。こういうふうにあなたはイエス様を信じるだけじゃなくて、こうしなければあなたは救われない。これが悪い働き人の述べていた内容です。そして肉体だけの割礼のものに気をつけてください。これ、彼らは単に自分たちは律法を守っている割礼を受けたんだというんですね。協同訳聖書はですね、肉体だけの割礼だけで、傷に過ぎない割礼のものに書いてあるんですね。ああ、うまく訳すな。肉体だけの割礼もよくわかります。しかし、傷に過ぎない割礼。確かにな。これは印なんだ。ね、そういうふうな信仰ではダメなんですね。本当に私たちの内側が本当に変えられて、イエス様の十字架、それだけが私の救いなんだ。こういうことに立たなければ、実は私たちの人生は変えられていかないんですね。で、この話を続けますけれども、悪い働き人、肉体だけの割礼のものは皆同じことを表しておりますが、彼らはユダヤ教のさまざまな規定を守らなければ救われないと教えていた働き人たちでありました。で、彼らの救いの根拠は実は自分の内側にあるんですね。自分の外にある根拠じゃなくて自分の内側にある。で、これは私たちもよくわかるんですね。イエス様を信じただけで、本当にそれだけでいいのか。もっと何か修行をしたり、修練を積んで、もっと良い行いをして。いや、それは、救いのためには、いい生活をするためにはいいかもわかりませんが、救いのためには不十分です。私たちは、内にある根拠で救われるんじゃないんです。外にある十字架に立っている、そこに立っているイエス様の十字架によって私たちは実は救われるんです。イエス様の十字架しか私たちの罪を許し、私たちを変える力はないんです。外に根拠があるんです。そういうふうにこの聖書は述べております。で、肉を頼みとする喜びってこれはよくわかるんですね、私たち。日々私たちは実は経験しております。しかしこの喜びはやがて去っていきます。また持っている時には喜びがありますけれども、それを失った時には実は悲しみに変わるんですね。お金を持っていた、それがなくなった、持っていた時にあんなに喜んでいたのに、なくなった時ものすごく悲しむんです。 で、三章の一節を見ますと、この悪い働き人は、この割礼を受けていることに自信を持っておりました。彼らはユダヤ人であること、神の約束の民であり、立法を守ることによって宗教的に正しいものと自負していることにありました。彼らは割礼を受けていることに満足していました。パウロはこのことを肉に耐える喜びと言ったわけであります。これを私たちに当てはめるならば、肉に耐える喜びは世の中の名誉を得ること、このことも肉に耐える喜びであります。お金を持ち、金持ちになること、高い地位につくこと、これも肉に耐える喜びです。それからやがてなくなります。もう確実に私たちの死とともになくなってしまうわけであります。で、パウロはついにですね、この悪い働き人に対する説明として、もし肉に頼みとすることが喜びであるとするなら、私はそのような肉に耐える喜びを7つも持っていると彼は説明をし始めます。パウロは別にこの7つの肉に耐える喜びを自慢げに披露してるんじゃないんですね。あの者たちは単に割礼だけで喜んでるけれども、そういうことが喜びだとすると、私は彼らの持っているよりも7倍も持っているんだ。そのことは3章の5節から書かれております。で、この色を変えておきます。3章の5節と6節に7つあります。私は8日目の割礼を受けて書いてますね。で、これはですね、まずこれ読みますと、3章の5節6節私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。で、この8日目、まず第一、割礼を私は8日目、生まれてすぐに受けました。これは私は生まれながらのユダヤ人でありました。途中からユダヤ教に改宗した改宗ユダヤ人ではありません。そしてイスラエル民族に属し、2番目ですね。これは神の契約の民であり、あります。3番目、ベニヤミンの別れの者、部族はベニヤミンの部族です。これはダビデに忠誠を尽くしたベニヤミン族であるに属しております。これで、実は3つ目ですね。そして生粋のヘブル人で書いてます。生粋のヘブル人って書いてますね。ご説明。で、これは何を意味するかというと、実は、この、ヘブル語を話すユダヤ人で、離散ユダヤ人ではないということなんですね。その頃は、この地方にずっと漂っているユダヤ人たちがおりましたけども、生粋のユダヤ人ですから、この、生まれながらに、ヘブル語を話すユダヤ人だ。離散ユダヤ人たちはギリシャ語を喋ってましたから、そういう人たちじゃないんだ。もうずっとこのエルサレムに留まっていた、その生粋のヘブル人なんだというわけです。で、これらの今言いました4つのことは、パウロはもし誇るとするならば、4つのことは自分の民族を誇ることを示していますと言っています。で、次に自分のですね、この宗教的な誇りをこの6節で3つ述べます。 次に律法についてはパリサイ人で、パリサイ人であるということを述べております。これはユダヤ教の最も律法に厳格な宗派に属していました。そしてその中でもその熱心は教会を迫害したほどです。これはパウロはイエス様を信じる前はキリスト教を迫害して撲滅しようとしたんですね。そしてこのパリサイ派の中でも特に熱心なものであったと言います。そして最後に律法による義についてならば非難されるところのないものです。これは他の人より抜きに出て戒律に忠実であったと彼は述べています。でこの民族による誇り4つとこの宗教的な誇り3つ足しますと7つも悪い働き人よりは多く持っているんだ。でここで終わるんじゃないんですね。3章の7節、この6節の次ですね。7節、しかし私にとって得であったこのようなものは、ものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために、すべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。と、この最後にこう述べるんですね。七つも優れた肉に頼るとするならば、誇りを持っています。しかし、これらは、私にとってはまさに塵あくたのように まさにこのようなことに熱心であったことを損と思っている、このように述べているわけであります。この今までこの民族による誇り、宗教的なことによる誇りを述べましたけれども、それらは塵あくた、口語訳はこれフンドと書いてあるんですね。チリアクタというのは、アクタというのはどういう意味かというと、ちょっとこう字典で調べますと、これクズという意味なんですね。まさにチリ、こういうような律法の知識とか、そのような民族による誇りというのは、チリと、チリと、そしてアクタというのはクズという意味なんですね。アクタという字はどんなかというと、アクタ川龍之介のアクタ川のアクなんですね。アクタガーショーの悪なんですね。立派な名前かなと思ってたら、実はクズという意味なんですね。まあ、謙遜の意味あるか分かりません。そして、フンドというのは、フンが混じった土ですね。そのようなものに等しいとパウロは述べております。最後に、この主にある喜びについてお話をしたいと思います。そのような人間的な誇りから来る喜びは、主イエスを知ったことから来る喜びに比べれば、取るに足らない喜びである。パウロは まずこの7節において、すなわち民族的な誇り、宗教的な誇りは、主イエスを知ったことによって損と思うようになったと述べています。確かに書いてあります。で今まで有利だったと思ってきたそのことに全エネルギーを注いできたことがむしろ損と思うようになったということが続いて書いてあります。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っていますと書いてあります。そしてこのように肉に耐える一切のことが損であると彼は述べております。そしてパウロは語気を強めて最後に言います。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを散りあくたと思っていますと述べたのであります。私を救うと思ってきたうちにある私の誇りは実は主イエスの救いに比べれば塵あくたの類である。最初に述べましたヘンリー・ナウエンは この主イエスにある喜びのゆえに、ハーバード大学の教授の職を捨てて、ダルシュ共同体の一奉仕者になる道を選んだのであります。まとめますと、私の喜びは、実はその救いの根拠が私のうちにあるからではありません。私の喜びは、私の外にある、すなわち、主イエスの十字架から来るところの喜びであります。その救いから来る喜びであります。今日のタイトルは、汝の名が天にあることを喜べと、こう書いてあります。私たちは、主イエスの十字架のゆえに、名が天にあることを喜ぶものとされたのであります。お祈りをしたいと思います。父なる神様、私たちの内側にある自信とか、また良い行いとか、立法とか、そのようなことで私たちが救われたのではなくて、ただ私たちの外にある十字架に、イエス様の十字架によって私たちを救ってくださったことを、父なる神様、感謝をいたします。そのことを信じたときに、あなたの約束された通りに、私たちの上に、うちに、喜びが起き上がりました。ですからどうか、私たちが人生を歩む中で、この肉に耐える喜びに惑わされるのではなくて、主イエスの十字架にあるところの喜び、汝の名が天にあることを喜べというこのイエス様の言葉の通りに、私たちが基準を間違うことのないように歩むことができますように、私たちを導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。